ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ポチコです。今年に入ってから朝ごはんの時に豆乳を飲むようになりました。少し前までは冷たいのを腰に手を当ててクイッと飲んでいたんですけど、このところ朝冷え込むようになったので、レンジで温めてフーフーしながら飲むようになりました。温めてから少し時間が経つと上に膜が張っています。いわゆる湯葉です。まずはその湯葉をお箸でそーっとすくい上げて食べます。これがとっても美味しいんです。ほんのちょっとなんですけど、朝のごちそうです。今回は山口北九州旅行の3日目、2025年11月2日日曜日のお話です。下関に行きたいって思ってたんですけど、この日は下関海峡マラソンが開かれていて、交通規制されているっていうことだったので、諦めて泊まっていた宇部市から関門トンネルに向かいました。そして九州の門司から本州の下関へ関門トンネルを歩いて渡ってみました。関門橋のたもとに関門トンネル人道入り口があります。てっきり観光用かと思ってて、実際に観光客がたくさん来てたんですけど、基本的には地元の人たちの移動に使われているようです。入り口付近は公園になっていて、釣りをしている人も多かったです。トンネルには釣り竿を持って自転車を引いている人も結構いました。トンネルへは2台あるエレベーターを使って降りるんですけど、そのエレベーターは倉庫にあるようなとっても大きなものです。自転車も楽々乗せることができます。地下のトンネルに降りるとスタンプが置いてありました。ここで半円形のスタンプを押して山口側に着いたら、そこでもう半円のスタンプを押します。すると一つの絵が出来上がるという仕掛けになっています。トンネルの幅は自転車を押した人でも余裕を持って行き交うことができるほどの幅です。なだらかな下り坂で、天井の高さは普通の建物の1階くらいの高さがあるし、先が長く続いてます。全長780メートルあります。でもやっぱりトンネルだけあって、なんとなく息が詰まるような感じもします。海底にいるんだっていう思い込みも影響していそうです。ほぼ中間地点の県境にやってきました。白いラインの両側に山口県、福岡県と書かれています。みんな県境をまたいで写真が撮りたいので順番待ちです。私たちも順番待ちをしてしっかりまたいだ姿の写真を撮ってきました。そしてここからはなだらかな上り坂になります。下関口について残りの半分のスタンプを押しました。エレベーターホールにはこのトンネルに関する説明がありました。トンネルは切り口がまん丸の土管のようなもので、下の3分の1ほどが人間と自転車が通る今私たちが歩いてきた道、両側には新鮮な空気を送るスペースがあります。そしてその上が車が走る道路です。一番上に排気ダクトが通ってます。このトンネルが計画されたのは昭和12年。戦争をまたいで21年もかけて昭和33年に完成したそうです。その後、昭和48年に この海の上に関門橋が完成したそうです。また、同じ道を通って門司川に戻りました。この人道トンネルの入り口の前、関門橋のたもとには神社があります。海に下る階段があって、古い石の灯籠が海水に浸かっていて、上には関門橋、バックには船が通っていて、なかなかいい写真が撮れて満足です。神社には、たくさんの人の名前が書かれた石碑がありました。関門海峡で亡くなった人なのかな？それにしては随分たくさんだなーって思いました。そしてよーく見ると、人間の名前ではなさそうな名前も混じってます。どうやらペットのようです。この神社では海洋散骨が行われていて、散骨された方々の名前でした。ペットの散骨もしていただけるようです。私も常々、私が死んだら骨は海に巻いてねって夫に頼んでます。死んだ後はのんびり海を漂って世界中旅したいと思っています。夫は、なんならここに巻こうかって聞いてきます。まあ、ここでもいいけど、わざわざこんな遠くまで来なくても近場でいいよって答えておきました。ただし、名古屋港に巻かれると伊勢湾の中をぐるぐる回ってしまって、外洋に出るまでにかなり時間がかかりそうなので、渥美半島か伊勢志摩あたりまで行って巻いてねって頼んでおきました。それと、皆さん、ビックリボウスキーっていう映画見ましたか？20年以上も前の映画なんですけど、私が好きな映画の一つです。これに散骨シーンが出てきます。詳しく話すのはやめておきたいと思うんですけど、あんな風にはならないように気をつけてねって夫に言ってあります。門司港へ行きました。この日はハンセンがやってきていたり、イベントが行われていたので、駐車場に入るのにちょっと時間がかかりました。まずは巌流島へ行きました。フェリーで10分ほどです。この日は風が強くて、デッキにいたらすっごい向かい風で息ができないほどでした。もう髪の毛もぐしゃぐしゃです。武蔵と小次郎が決闘した場所だっていうことなんですけど、正直私は歴史に疎いのでよく知りません。知り合いに巌流島に行くんだって話したら、その人は夫に向かって、へえ、奥さんを置き去りにしてくるつもりって言いました。私は意味がわからずポカンとするのみでした。別の人からは、アントニオ猪木が決闘したところだねって帰ってきました。またポカーンです。調べてみると、巌流島でアントニオ猪木とマサ・サイトウという人の試合が行われたそうです。1987年のことだそうです。もうその頃はしっかり大人だったんですけど、全く記憶にありません。ちなみに、アントニオ猪木が勝ったそうです。パンフレットによると、巌流島には吉田松陰も坂本龍馬も斎藤茂吉もわざわざ訪れているそうです。人を引きつける何かがあるみたいです。ちなみに私の夫もこの旅行を計画した時から巌流島に行くって決めていました。何がいいのかわからないんですけど、行ってみたらわかるだろうと思ってやってきました。でも、綺麗に整備された公園に、武蔵と小次郎が決闘する像があるだけで、特に惹かれるようなものはありませんでした。それでも、島から見た関門橋が綺麗だったので、まあ、良かったかなって思いました。夫はとっても満足していました。 島から戻った後は、門司の町を散策しました。門司駅はまるでヨーロッパの駅みたいです。そして歴史がありそうな西洋風の建物もたくさん建ってます。バナナの叩き売り発祥の地という碑がありました。なので門司はバナナ推しなのかなって思ったんですけど、マンホールにはなぜかどんぐりが描かれていました。戦前まではここに台湾から運ばれてきたバナナが陸揚げされていたそうです。最近読んだ小説に、ヨウ・フタゴという台湾の作家が書いた台湾漫遊鉄道の二人があります。物語の舞台は日中戦争が始まった頃、場所は台湾の真ん中あたりに位置する台中市です。二人というのは台湾に旅行に来た日本人の女流作家と、そして通訳の台湾人女性です。二人は年が近い若い独身女性で、一緒に台湾中をあちこち旅行していろんなものを食べます。次第に二人は仲良くなります。でも通訳の台湾人女性は日本人の女性に対してとっても親切にはしてくれるんですけど、心を開くことはありません。当時の台湾は日本の植民地です。日本人と台湾人は統治する側とされる側です。特にこの時期は皇民化政策、植民地の人々もすべて天皇の民であるという政策が強化されていて、日本語や日本の制度や文化を強制した時期でした。読み始めはとっても軽い感じの女子旅小説なんですけど、だんだん統治される側の心が見え隠れしてきて、なかなか深いお話でした。小説の中にその台湾女性が子供の頃の思い出を語る場面がありました。台中駅から毎日たくさんの列車がバナナを積んで出ていきます。バナナはどこへ運ばれていくの?と大人に聞いたら、台湾北部のキールンまで運んで、そこから船に積んで九州の門司港まで行くんだよと教えられたと話します。その頃は門司港から台湾まで船が行き交っていて、バナナもそして人も運んでいたそうです。今でも台湾に行くフェリーがあるのかなと思って調べてみたんですけど、さすがにもう人を乗せる船は出ていません。でもそういえば海外に行くフェリーってあるのかなと思って調べてみると、韓国の釜山へ行くフェリーはたくさん出ていました。下関、福岡、対馬、大阪の港から出ています。下関や福岡からだと夜乗って翌朝着くそうです。他に週1便なんですけど、大阪と神戸から上海へ行くフェリーがありました。2日ちょっとかかります。飛行機で行けば上海まで2時間半から3時間半です。どのくらいの人がどんな理由で利用しているのかちょっと気になります。フェリーの名前は昔唐から日本にやってきた鑑真さんにちなんで鑑真号。一番安い和室の8人部屋で布団に寝るタイプだと一人片道25,000円。どのカテゴリーも料金には1日3食の食事、ビュッフェ代が込みになってます。二人用の個室は10万円します。でもこれホテルのように一室いくらの金額なので、二人で乗れば一人当たり5万円になります。いつか時間を持て余すような生活になったら、一回体験として乗ってみてもいいなーって思いました。ちなみ 以前はロシアに行くフェリーもあったんですけど、今はないようです。随分と話が横道にそれました。緩和旧来門司港の散策の話に戻します。ちょうどお昼だったので、お昼ご飯を食べようとお店を探したんですけど、港の周りのお店はどこも長蛇の列ができています。皆さん、門司名物の焼きカレー目当てのようです。明治時代から海外との貿易港として栄えたここ門司は、ハイカラな洋食を食べさせてくれるレストランがたくさんあったそうです。そして昭和30年代、あるお店が余ったカレーをグラタン風にして出したら、それが好評で名物となったそうです。どこかにすぐに入れるお店はないかなーって、人が少ない方へ少ない方へと歩いていくと、唯一無二の焼きカレーという上りが立っている喫茶店を見つけました。中を覗くと空いているテーブルがあります。入ることにしました。夫はその焼きカレー、私はカツカレーにしました。焼きカレーと普通のカレーの違いが知りたかったからです。店内には女性2人組と年配の男性3人組がいました。5人とも見事に焼きカレーを頼んでいます。私だけへそ曲がりな子っていう気持ちになりました。カツカレーがやってきました。夫の前に置こうとするので、あ、私のですって手を挙げると、あら、ご飯を多くしちゃったんだけど大丈夫かしらと言われました。多分大丈夫ですと答えました。夫はよっぽどたくさん食べる人のように見えたみたいです。実際カツカレーのいくらかを助けてくれました。確かにたくさん食べます。さて、焼きカレーもやってきました。カレーの下にはご飯とスパゲッティのナポリタンが半々に入っていました。これが唯一無二の意味だったようです。カレーの上にはとろけるチーズがたっぷりかかっていて、味見させてもらうと、ナポリタンのケチャップ味とカレー、そしてチーズが混ざって、もうこれは間違いのない美味しさでした。この日、ちょうど野球のワールドシリーズが行われていました。男性3人組は大谷選手の活躍が気になるようで、携帯で試合を見始めました。店内はスポーツバーならぬスポーツ喫茶店となりました。その後はスーパーマーケットをうろうろしたり、イベントを冷やかしたり、そしてちょっと早いんですけど、この日の宿泊先の小倉へ向かいました。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。トリフィドさんからいただきました。第114回水族館の裏側を見るに対してです。水族館の表と裏の両方の映像が細かに浮かび、菊竜宮城のようでした。水族館のバックヤードツアー、やっていたら絶対参加します。地元のボランティアさんが引率の会もあり、チョウザメと自分が同じくらいの寿命とか、シニアな爪痕を残してくれて、記憶定着が良かったです。といただきました。ありがとうございました。そうですよね。バックヤードツアー。参加できるなら絶対参加したいですよね。バックヤードじゃなくても、人に解説してもらうと記憶に残りやすいと思います。多分その場の楽しい雰囲気も一緒に記憶に残るからのような気がします。チョウザメといえば、昔、妄想旅ラジオの第40回スティングレイの回で、 養殖のチョウザメを食べたという話をしました。聞き直してみたら、三枚におろしたものを買って食べて、その感想も話してます。そして今もその時食べたチョウザメの鱗をまだ持ってます。チョウザメの鱗は普通の鱗とはちょっと違っていて、体全体にあるんじゃなくて、体の側面に蝶々みたいな形をしたものが重なりながら一列に並んでます。白くてとっても硬い素材でできてます。触ってみると魚の耳石にも似ている感じがします。調べてみたら主成分はリン酸カルシウムだそうです。魚の耳石は炭酸カルシウムなので、まあ、カルシウムではあるけど、ちょっと違うようです。でも、今思うと、その頃、まだ魚の耳石を集めていなかったのが、とっても悔やまれます。もし、今取り寄せるんだったら、頭も一緒に送ってくださいって頼んだのになって、番組の感想など、どんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたび @gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。